はい、では数位統計学の第4回の解説を始めます。でまず講義の内容に入る前に、少しレポート等について説明します。第2回と第3回それぞれレポートを出してもらいました。でこの講義は100人以上が登録しているの でまあ90人かな以上ぐらい出してくれたと思うので、ちょっとなかなか採点が大変でした。で第1回はなんとか終わりました。とにかく皆さんがこれを聞く頃には、フィードバックがいってるんじゃないかと思いますけど、まあ、とにかく、今日ですね、6月2日の適当な時期には皆さんに行くと思います。で、第3回ですね、の時に出したレポートはまだ採点してません。ちょっと途中です。なので、これは、まあ、そのうち採点したらまた、上がると思います。フィードバックが行くと思います。で、今日、第4回もレポートを出すつもりなんですけど、紙のレポートだったら100枚採点できるんですが、やはり皆さんから出していただいたのを、もういちいちこうファイルを開いて、とかいうのものすごく大変なので、今回からですね、機械が自動採点する方式に変更しようと考えています。で、それを今テスト中で、まだ少しかかるので、レポートについてはですね、ムードにも書いておきますけど、ちょっと授業の後すぐに準備ができているかどうかわかりません。場合によっては今日のちょっと夕方とか夜ぐらいにレポートの問題ができるということもあるので、それも含めてですね、ちょっとやってほしいと思います。はい。で、レポートの問題の回答ですね、のとか解説とかそういうやつは、そのデイリーってこう問題を書いてるところに書くことにします。ただ、どこの部分に載せるかとか、そのデイリーを分割して載せるのがいいのか、一括して載せるのがいいのか、ちょっと今迷ってますので、そのあたりはなんかムードルに書きますから、後でそれを見てください。で、とにかく、授業時間にはですね、この今の、講義ノートの解説を、見て、まあ、一応勉強すると。そういうことをまずやってほしいと思います。で、それからレポートの解説は、特にこう、音声解説はあまりつけるつもりはないんですけど、まあ、解説は後でさっき言ったように上げときますから、それを見てください。では、本論に入りたいと思います。はい。では、第4回の本論の解説を始めます。で、なかなかですね、どこまで行ったら時間がかかるのか、時間がちょうど1時間ぐらいになるのか、よくわからないので、まあ、ちょっと行き当たりばったりにやっていきます。で、ところどころですね、ちょっと資料を最後の方を切ったりすると、ページ数がほんの少しずれたりするかもしれません。でも、まあ、その時も式番号とかも大体言ってるつもりなので、もしほんのちょっとずれることがあってもわかると思います。音声を聞いている時ですね。まあ、そのくらいはちょっとまあ注意してみてください。じゃあとにかく始めます。で、今日の第4回の講義ノートの最初のページ、投資のページ番号だと右上の数字が30ページっていうところから始めますね。数理統計学第4回。で、第4回分散についてっていうのと独立性って両方書いてあります。で、また順序をいろいろ考えたんですけども、教科書に従ってできるだけもう確率論的に先に突き進むことにしました。最初はここで二項分布と正規分布について説明を入れる予定だったんですが、まあ、それより流れを重視してともかくまずは確率論の話をすると。で、いろんな分布の特徴とかね、そういうのはむしろ統計学をやるときに必要だから、前半がある程度終わったところで持ってくると。そういうふうにしようと思います。というか、まあ、ところどころ出てくるので、出てくることをまとめて、まあ、前半と後半の間にですね、ちょっとその二項分布と正規分布ということの性質を扱うということにしたいと思います。それから前回も言いましたけど、教科書はちょっと数学の人向けに書かれていて、まあ、いろんな例が載ってて、それは面白いんだけど、中にはちょっと読みにくい例もいろいろあると思うんですね。で、そういうのは、まあ、ある程度無視して、でもまあ面白い例も載ってますから、まあそういうのはちょっと読めるとこは読んどいてくれればいい。で、まあともかく皆さん最低限としてですね、僕が今こうやって配っている講義ノートの内容をまあある程度理解して、 で、レポートの問題をやってもらうということにすればいいかなと思います。はい。では、始めますね。で、とにかくこの講義ノート30ページの 2.2 分散っていうところです。これ前回やるつもりだったんですけども、ちょっと時間的に入りきらなかったので、今回に回しました。でまず前回何やったかというと、確率変数っていうのがすでに出てきてるんですけど、それの期待値っていうやつを定義しました。で期待値っていうのは分布の平均みたいなもんですね。でそれを定義したんだけど、平均だけ考えてたら、あまりこう分散、期待、分布の特徴はよくわからないよっていう話をやって、大体終わったと思います。で、今度は分散というもの、それからそれから定義される標準偏差っていうやつがあるんですけど、それを定義すると。それによって、分布を特徴づけるもう一つの重要な量を導入するというのがこの分散というところです。で、前回も言いましたけど、こういう期待値とか分散っていうのは、なぜ導入するかというと、考えている確率変数の分布ですね。それを、確率変数の分布、グラフ掛け合わせわかるんだけど、そうじゃなくて、なんかごく少数のね、パラメーターで特徴づけたいと。で、その特徴づけるパラメーターというか、量としてどういうのがいいかということで、先週は期待値を考えた。で、今は分散を考えると。そういうことになってます。はい。では、定義 2.2.1 の説明に行きたいと思います。で、定義 2.2.1。確率変数 X の分散をどう定義するかっていうと 2.2.1 の式の通りです。var X っていうやつは、X から、X の期待値 EX を引くと。引いて自乗すると。自乗したやつの期待値ですよって。それがバリアンス X の定義です。でそれから、その平方根を、シグマ X って普通書きますけど、こいつを X の標準偏差と。そういうふうに言います。で、もちろんですね、確率変数によっては、このバリアンスの期待値、ね、定義している期待値が存在しない、無限大になるとか、そういうやつもあります。でそういう時は、もう分散とか標準偏差は定義できない、そういうふうに言います。で、この、式を、後でちょっと変形したりしますけど、まず、大体ですね、よく分かっている分布について、このバリアンス、むしろ標準偏差ね。標準偏差がどういうものかっていうのを式で書いた、図で書いたのが、ここです。その下の図ですね。で、前回、このこういう感じの例を見せて、で、要するに平均値、期待値がちょうど中心になってる。ゼロのとこね。Y 軸のとこが期待値ですよ。でも期待値だけ見てたら、この3つの分布は全部期待値0ですよねってよくわかりませんねっていう話をしました。で、今度はこいつに対してこの上で定義した標準偏差っていうのを計算して、で、それはプラスマイナス、標準偏差シグマね、プラスシグマになりますから、このプラスシグマからマイナスシグマのとこまで太い赤線を X 軸のとこに引いていました。マイナスシグマからプラスシグマまでの幅ね、幅がちょうどこの赤い線ですよっていうわけです。で、この3つの図を見てもらうと、どれもですね、大体、この3つの分布、それぞれの分布のね、大体広がり方、どのぐらいまで分布が広がってるかなっていうのの目安を大体この赤の線が示していると思っていいんじゃないかなと思いますね。特に右端の図、これピークが2つ立ってますけど、これとか割と顕著だと思うんですね。ピークで、ほぼなんかプラスなんとかとマイナスなんとかのとこに分布がこう偏ってる感じですけど、だいたいその偏ってるとこから偏ってる山から山間の幅がプラスマイナスシグマでこう赤い線で表現されてて、分布の幅がね、だいたいシグマぐらいと思っていいんじゃないかなっていうのがだいたいわかると思います。左端とか真ん中でもそうですよね。この赤い線より外側に当然こうなんか分布は伸びていってるんですけど、でも分布のメインなところ、主要部分はだいたい赤いぐらいの幅かなっていうことで、そういう意味でこの赤い幅っていうのはまさに標準偏差プラスマイナスシグマだから、このだいたい標準偏差ぐらいのところに分布の大半が入ってるよ、みたいなことはだいたい言えるんじゃないかと。そうでない分布もありますけど、だいたいこんな感じ。というわけで、これが、 標準偏差とか分布、バリアンスを定義する意味です。ね。で、まあ、あともう一つは、まあ、さっきから言ってることですけど、なんか分布が与えられた時に、そいつらを少数のパラメータ量でね、何かの量で特徴付けたいって言うんですけど、この3つの図を見ても、まあ、さ、期待値と分散とか標準偏差だけではまだ足りんよねっていうのはわかります。まあ、特にね、左端の図と右端の図見てもらうと、まあ、ちょっと右端の図をちょっとスケールして小さくするとね、横幅小さくすると、左と同じ分散にすることはできます。だけど、そうしたとして、左のは山が一つだけ、右のは山が二つ。ね、こんなになってます。だから、山がいくつあるかとか、そういうことはやっぱりよくわかんないね。分散とか標準偏差見ても。だいたいこれぐらいの幅だって言うけど、幅だって言ったって、こう、右のように、なんかプラスマイナスのどっかに集中して、真ん中がないような分布もあるし、そうじゃなくって左みたいに真ん中がこうふわっと一番大きいような分布もあるから、これだけでももちろんダメです。で、分布を特徴づけるには、まあそのややこしいことを言うとですね、すべて、まあこれにさらにモーメントっていうのをこれから考えていくんですけど、そういうのをすべて特徴づける量として考えないといけません。まあもともと分布っていうのは無限通りあるんで、無限通りある分布を区別しようと思ったら、やっぱり特徴づける量としても無限通りの量を持ってこないといけません。期待値と標準偏差みたいな2つの量だけで分布を特徴づけるんです。そういうのは無理です。無理なんですけど、まあでも計算しやすくて分かりやすい量としてね、まずは最初の1歩2歩として期待値と標準偏差とか 分散とかを考えるというのが今の立場です。で、実はですね、後でその確率論の極限定理っていうのをやります。それから統計学とかをやります。で、そういうことをやっていくと、実は世の中の分布のかなり、というと言い過ぎなんだけど、世の中で我々が遭遇するような分布のある程度の部分はですね、実は期待値と分散を見てれば、ある程度なんかわかるみたいなね、ちょっとそういう部分が出てくるんですね。で、その世の中で我々が遭遇する分布っていうのが出てくる理由としてはですね、そこで確率論の極限定理というのが関わってくるわけです。というわけで、これ今の段階だと、世の中の分布いっぱいあるし、ね、さっきから言ってるようにこのページの真ん中ぐらいの図、ね、ピークが2つあるやつ、右端みたいなね、こんなんとかピークが3つとか4つとかいくらでもあるから、こんなん期待値とか分散だけで特徴付けなんで、そいつら区別するなんて絶対無理です。無理なんだけど、まあ後で極限定理をやるとね、この右端のこのなんか2つピークがあるやつとか、まあ、ここに書いてないけど3つとか4つピークがあるやつとかね、そんなんは世の中でそれほど出てけえへんっていうことが、まあ後でわかります。わかるので、まあ世の中でよく出てくる分布は、この図の真ん中とか左端のやつ、山が1つのやつ、これ実は正規分布っていうやつですけど、なんで、だから標準偏差と分散、標準偏差と期待値ね、それだけ知ってればいいよっていうのが、まあ、後付けの地位として、知識として出てくるっていうわけ。で、今の段階ではとにかくちょっとそのあたり分かんないから、とにかくこういう量を定義しましたと、分散とか標準偏差を定義しましたと思っとってくれればいいです。はい。で、では、この、30ページの下のところね、下から3分の1が4分の1、補題 2.2.2 っていうのに行きます。で、上で言ったように、分散っていうのは、もう上で言った 2.2.1 の式で定義してるんですね。だからこれは、さっきも言ったけど、x から x の期待値 ex 引いてから自乗して、でそれをさらに期待値取るっていうことなんです。で、まあ、一つ二つレポート問題を出す予定なんですけど、これ、x から期待値 ex を引いてって、これ期待値 ex が綺麗な値にならないことが多いので、その x から期待値 ex 引いた結果、でそれをしかも自乗するっていうのはなんかぐちゃぐちゃになったりします。で、それをまた期待値取ったりすると計算大変なの。2.2.1 の通り、定義通りですね。借子上下に計算するのは、まあ、普通はあんまり良くない。得じゃないです。で、普通はですね、そうじゃなくって、補題 2.2.2、今やってるとこね、この 2.2.2 式を使って計算するのが得ですよっていうわけ。っ っていうんで、これ非常に重要な式だから補題 2.2.2 として書きました。この式何言ってるかというとですね、上で定義したバリアンスなんですけど、 X のバリアンスは上みたいなことを計算してでもよろしいと。 X 次乗っていうやつの期待値を計算して、そこから X の期待値 EX ね、これ全体の次乗を引け、それで計算できるよっていうわけです。まあ一遍ちょっとサイコロとか出すつもりですけど、一遍自分でやってみてください。全然労力が違います。っていうんで、この補題 2.2.2 は大事だよっていうわけで、大事な式だから一応証明しときました。補題 2.2.2 の下、証明ってとこです。でも実は簡単です。期待値の線形性前回やったので、これを使うとすぐわかります。で、こういう感じの変形はですね、ある程度自分でできるようになっといたら将来楽だと思う。特に物理やる人は、まあ、生物の人もそうかな、物理やる人はでも確率論使うこと多いから、期待値の線形性はもうささっと使えるようになっといたらいいと思いますね。はい。で、とにかく 2.2.3 を見てください。まずそのちょっとややこしくなるから、 EX ってなんかこれ分かりにくいから、こう X の期待値ですけど、これ単なる数だから、これ M と、ここだけちょっと M って書くことにしましょう。そうするとバリアンス X ね、 X のバリアンスの定義は、まあ、そこに 2.2.3 の最初のイコールは定義そのものを書いた。次 EX は M って書くことにしたから、 X-M 全体の次乗の期待値と一緒やから、そういうふうに真ん中に書きました。で、X-M の次乗を展開しました。当然もう中学ぐらいからみんな知ってるやつです。X 次乗引く 2M、X プラス M 次乗ね。これの期待値。で、ここで期待値の線形性使います。前回やったやつ。これ3つあるから、線形性使って和とか差をばらします。で、ばらしてかつ真ん中のとこは 2MX の期待値なんですけど、2MX ってもう確率変数 X しかないから、2M は前に出せますね。そうすると 2.2.4 の最初のイコールが成り立ちます。こういうわけ。で、でも EX ってのはもともと何やったかっていうと M っていうふうに新たに今書いたから、そこへ書きます。そうすると 2.2.4 の次のイコールになります。で、マイナス 2M 次乗とプラス M 次乗出てるから、両方計算すると EX、X の次乗と、それから引く M 次乗ってなる。2.2.4 の一番右辺になります。だから元々欲しかった式ですね。で、証明終わり。ややこしいことやる必要は何もありません。単に期待値の線形性だけからこの式は出てきます。だけど、これ後でいろいろ使えるから知っとってねっていうわけ。で、まあ、この講義はですね、ややこしい証明とかも一切やりません。やらないけど、こういうふうに、まあ、簡単に式を変形したらできるやつ、こういうのは、できるだけ紹介するし、それは自分でできるようになっとった方が将来役に立つんじゃないかと思いますね。はい。まあ、とにかくこれで31ページの一番上の行までとなって、証明兼完結というところまで行きました。はい。では続いてこの31ページの上から2行目ぐらいから行きます。で、そこでは、まあ、現時点では以下のような計算問題をやると良いだろう。こう書いてあって、で、かつしつこくですね、さっき言ったやつ、この期待、バリアンスの定義そのものを計算するよりも、上のその式を使って計算した方が楽だよって言ってます。で、これに類する問題は、レポートで出題予定なので、まあ、レポート問題の方を見てください。で、次ですね、31ページの上から3分の1ぐらい経ったところ、命題 2.2.3 に行きます。で、標準偏差とか、バリアンス、ね、分散について、まあ、2.2.5 式が成り立つよっていうわけです。期待値について線形性っていうのをやりました。で、X たす Y の期待値は、X の期待値と Y の期待値の和とかありましたけど、残念ながら、バリアンスについては、X たす Y のバリアンスは何かっていう簡単な式はありません。ないんですけど、確率変数 X が1個だけの時は、ここで書いているように、で、AB が定数だったら、ね、定数だったら 2.2.5 が成り立つって言ってるわけです。で、もう証明これ省略しますけど、期待値のこのバリアンスの定義、それから期待値の線形性を使って、これ各自確かめてください。で、イメージとしては、要するにバリアンスっていうのは、ある確率変数と、 その確率変数の期待値の差を取って自乗するっていうのは元々の定義でした。ね。で、プラス B っていうのは要するに確率変数全体を足したり引いたりするやつだから、期待値を引くと B は消えます。だから、この 2.2.5 の右辺に B が出てこないのは当たり前です。当たり前っていうか、ちょっと考えたらわかる。これ当たり前と思わないかもしれないから、一旦ね、定義を書いて自分で納得してください。で、今度 A 倍の X。X を A 倍したらどうなるかっていうことなんですけど、これ元々の定義が、こう、X-EX の2乗の期待値みたいになってるから、X を元々の確率変数を A 倍したら、自乗してるから A 自乗倍が出るはずなんですね。それが A 自乗、バリアンスが A 自乗倍されると。で、シグマの方は、まあ、ルート取りますから、A の絶対値倍かかると、こうなってるわけです。で、ここ証明略してますけど、一旦自分でですね、式をちゃんと書き下して、あ、ほんまやな、というのを、まあ、理解してほしいと思います。で、次ですね。今度は、チェビシェフの不等式っていうのを言います。前回マルコフの不等式っていうのをやりましたけど、それに似た感じなんですね。だけど、マルコフの不等式っていうのはどういう不等式だったかというと、考えている確率変数が正、まあ0の値とってもいいけど、正または0っていう非常に強い制約がついてました。で、世の中に出てくる確率変数のほとんどはマイナスの値も取ります。だからマルコフの不等式一発では使えません。ところがチェビシェフの不等式は、まあ分散があるんだったら、分散が有限で存在するんだったらいつでも使えます。ということでこっちの方が非常に強力なんですね。で、まあちょっとそれ説明します。命題 2.2.4。任意の確率変数 X があると。で、ただし期待値と分散はもう存在すると仮定しましょう。そうすると、任意の数 A 大なり0に対して、こう 2.2.6 が成り立つっていうわけです。これどういうことかっていうと、どういう確率考えてるかと言いますとね、X から自分自身の期待値引きます。引いたやつの絶対値が A 以上になってるっていうわけです。要するに自分自身が、自分自身の期待値からプラスマイナス A 以上外に飛び出してる、離れてるっていうわけね。そういう確率は何以下ですかっていうと、右辺より小さい。右辺は分母に A 次乗があって、分子にバリアンス X が載ってます。これ以下ですよっていうことを言ってます。というわけね。で、これもマルコフの不等式とすごく似ていて、かなり評価は荒いです。ちょっとレポートでやってもらうつもりですけど、やっぱりかなり評価は荒い。あんまり良くない面もあるんですけど、しかし、この左辺の確率はなかなか一般には計算できません。ややこしい、その非常にややこしい確率変数とかだったらですね、左辺はなかなか非常に難しい。ところが右辺はこのバリアンスさえ計算すればやる。で、後からもやりますけど、まあ今までもすでにちょっとやったけど、バリアンスの式ってのは割と簡単なんですね。期待値とかバリアンスってのは我々はよく計算できるんだけど、確率そのものは計算できないっていうことがよく起こります。特に物理行く人、統計力学とかやる人、ね、確率は計算できなくてもバリアンスとか期待値は計算できるよっていうのはどっかで覚えておいた方がいいかもしれない。いや、できるとは言えないけど、やりやすいっていうわけです。というわけなので、この不等式は左辺がよくわかんなくても、右辺は計算できることが多いから、まず問題をアタックするときの、まあ最初の攻撃、武器としては使えるよっていうわけです。で、まあそういうことね。ただし、マルコフの不等式と一緒で、この不等式は右辺が1より大きかったら意味ありません。いや、意味はないっていうか、不等式は正しいけど、もともと1以下の確率を1より大きい数で右辺で押さえてもしょうがないですね。だからあくまでこれは A 次乗がバリアンス X より大きい時しか意味ありません。A 次乗が X、バリアンスより大きいっていうのは A が標準偏差より大きいってことです。だから、まあその下にもう一回ちょっとさっきの図書いておきましたけど、このプラスマイナスシグマのね、標準偏差の部分が赤線のとこですから、赤より外側に A がいるとき、そういうときにはちょっと役に立つよっていうことをなわけですね。これもちょっと練習問題でやってもらおうと思ってます。で、あと、でもね、この不等式すごく簡単なんですけども、極限定理を扱うときには、まあ、大活躍します。 ということで大事な不等式ですね。で、不等式、チェブシェフの不等式の略称なんですけど、まあ前回マルコフの不等式やったので、あれを使えばもう一発で出ます。どうするかというと、今 x っていう確率変数考えてますけど、今度は大文字の y として、これは x から ex を引いたやつ、全体の事情だと。ね。そういう新しい確率変数考えてみましょう。でこうしたら、この大文字の y っていうやつは、なんか実数の事情ですから、これ正または0ですね。マルコフの不等式使えるんです。で、マルコフの不等式をこの y について書くと、2.2.7 式になります。ね。で、あとは、この右辺のね、y の期待値っていうやつなんですよ。で、y の期待値これ何ですかっていうと、こう y の定義がさ、x-ex 全体の事情だったから、これまさに、x の分散そのものなんだよね。だから、そういう風に書き直したら、チェルシェフの不等式出るよっていうわけ。これでチェルシェフの不等式はおしまいです。これについては少しレポートを出す予定なので、まあ、やってみてください。さて、続いて、講義ノートでは32ページ、2.3、共分散というところに入ります。これは教科書では 2.2 節のところに書いてあることなんですけれども、ちょっと節を分けた方がいいんじゃないかなと思うんで、ちょっと分けました。で、もう以前に、前回もちょっと言ったんですけど、もうそろそろ多次元、確率分布、確率変数がたくさんあるときをちょっともう一回書いといた方がいいと思うんで、ちょっと復習がてら書いときました。ということで、この32ページの 2.3.1、多次元確率分布というところを見てください。まあ多次元って言ってますけど、要するに確率変数がいっぱいあるってことです。で、まずは2つあるとき書きましょうって書きました。前回と一緒です。確率変数 x は小文字の x1 から xn で、確率変数 y は小文字の y1 から ym の値を取る。でその時に x が小文字の xi で y が小文字の yj になる。そういう確率を pij としましょう。そうすると pij がこんな感じになるというふうに一応書いといて、このローっていう関数をまあ同時確率関数、確率関数、と言いますと。いうわけね。で、これを確率分布と言います。から、その下 2.3.3 とか 2.3.4。ね。こう、y の値を気にしないで x のみ考えるっていうと、これを、まあ、x の周辺分布というと。で、y のみの分布っていうのは y の周辺分布という。そういう言い方をします。周辺って言われてもなんか困るんですけど、まあ、こういう訳語になっちゃったからしょうがないですね。で、マージナルっていうのは、まあ、英語を引いてもらうとわかりますけど、まあ、中立的というかな、どっちでもないみたいな、ちょっとそういうニュアンスです。で、どういう意味かというと、y を考えないで x だけ見るということで、そういう意味で、こう、xy 両方見てない。ね。だからなんとなくマージナルっていうイメージなんだと思いますけど、とにかくそういう言い方をします。で、連続分布の時も同じようにするというわけで、まあちょっと一応書いときました。ね。やはりこう定義 2.3.2 で、まあこのページの下のとこね、箱に囲んであるとこですけど、やっぱりこう密度関数ロー xy っていうのがあると、なんかこんな感じで定義しとくよっていうわけです。で、3個以上の時は、このローっていうのが例えば xy の関数じゃなくて xyz の関数になったりとかそういうことなんで、まあもう大体一緒ですから、もう繰り返しておきません。まあでもこういうふうにとにかく、まあ確率変数が2つ以上あるときを考える。そうすると、バリアンスだけじゃなくて、コーバリアンスというやつが出てきます。というのが、この 2.3 節のお話です。で、まあ33ページに行きましょう。確率変数が xy2 つあるんだよっていうとき考えます。で、そうすると、そのコーバリアンスというやつを定義 2.3.3。ね。式としては 2.3.7 式。のように定義しますというわけですね。で、これは、とにかく、コーバリアンスのコブと書いて、xy とこう書くんですけど、それは右辺で定義します。どう定義するかっていうと、x から x の期待値を引く、y から y の期待値を引く、そいつら積取る。x-ex と y-ey の積取る。積取ったやつ全体の期待値を取る。2.3.7 です。 で、ここで、まあ、2.3.1 の式じゃない、ごめん、2.2.1 の式。ね。分散の定義をちょっと思い出してもらうといいと思うんだけど、x だけがあるときの分散の定義何やったかっていうと、x から x の期待値引く、x 引く ex。で、そいつを事乗して、全体の期待値と言いました。で、今度は、それを x と y についてやってるっていうイメージなので、2.3.7 式は、x 低い x と y 低い y の積を作って、で、全体の期待値を取ると、こうなってます。で、まあ、コバリアンスについては、それほどこれから使いません。というのは、これからね、この講義で扱う確率変数っていうのは、このすぐ後でやりますけど、独立っていう性質を持ってるやつで、独立な確率変数に関しては、このコバリアンスっていうのは全部ゼロなんですね。ゼロになるんで、せっかく定義したんですけど、こいつほぼゼロだから、以下ではあんまり出てこないんです。出てこないんですけど、まあ、一般の確率変数ではこのコブっていうのは絶対ゼロじゃないです。で、特に統計物理学をやる人、物理に行く人は、このコブがゼロじゃない系っていうのがいっぱいあって、で、それでいろいろ面白いことが起こります。特に相転移とか臨界現象っていうのは、このコブがゼロじゃないっていうことがめっちゃ効いてるので、だから、まあ、とにかくちょっと知っといた方がいいから書いときました。で、この定義からすぐに出るって言って、その下に5つぐらい関係式書いてあります。で、これすぐに出るんで、すぐに出るってどういう意味かっていうと、期待値の線形性を使ったら出ます。だから、それはもう皆さん自分でちょっと確かめてよねっていうことで証明は書いてません。で、まあ一応どういう性質があるか、カッコ1からカッコ4までありますから、ちょっと読んでいきます。カッコ1番。まあさっきの上の定義で 2.3.7 の定義を見てみりゃいいんだけど、x イコール y ってここで、x と y が等しいと考えます。そしたら右辺の期待値の中身は、x 引く ex 全体の事乗ですよね。それ何やったかってさっきもちょっと見たやつ。x の分散そのものです。だから x イコール y の時は、コブ xx っていうやつは、実は x のバリアンスに等しいよって言ってます。それカッコ1番。で次2番。これ分散の時はなんかあのまま計算すると大変やでって、線形性使ってなんかやった方がええよって言いましたけど、それに類似の式が成り立つっていうのがカッコ2番です。2.3.9 式です。まあ、後で見とってください。でそれから、分散の時に AX プラス B っていう、確率変数の分散はなんとかなんとかっていう式ありましたけど、コーバリアンスに関しても一緒です。AX プラス B っていうのと CY プラス D っていうやつのコーバリアンス計算すると、X と Y のコーバリアンスに A かける C をかけたやつになります。2.3.10 式ですね。で、まあ、こんなんはまあ、当たり前みたいな式だけど、要するにちょっとややこしい確率変数とかが出てきたときに、コーバリアンスとかバリアンスをね、いちいち計算しなくてもいいよって、X とか Y のバリアンスとかコーバリアンスとか分かってたら、もっとややこしいね、AX プラス B とか、CX プラス CY プラス D とかね、こんなやつの分散とかコーバリアンスが計算できるよっていうことなわけです。で、こんな感じの式は実は後でちょっと使います。まあ、ちょっとコバリアンスはさっき言ったようにほぼゼロなんだけど、これからやっていれば。で、4番目。この式ちょっと大事です。これからよくですね、いろんな確率変数、x1 から xn っていうやつがあって、で、この和を考えることが非常に多いです。で、こういうやつの、まあ、期待値はどうなるか。これも知ってる。期待値は線形性があるから、和の期待値は期待値の和になる。大したことない。大したことないんだけど、バリアンスね、和のバリアンスがどうなるか、ここもすごい大事です。で、計算すると 2.3.11 式になるよって言ってるわけ。で、まあ、IJ でね、一般に N の時ややこしいかもしれんから2個書いてみた。2.3.12 です。2.3.12 ぐらいはすぐ確かめられるから、これも期待値の線形性使って、定義、ね、左辺の X たす Y のバリアンスの定義書いてみて、それを期待値の線形性を使ってガンガン変形していくと 2.3.12 になります。これぐらいはまあちょっと自分でね、確かめてみてください。で、そのあたりの計算に慣れておくと、まあ特に物理行く人は後々ええと思います。で、とにかくまあ 2.3.12 が成り立つよっていうわけ。で、 X たす Y の期待値に対しては、もう前回やったの、線形性、しつこく言ってるけど、X たす Y の期待値は、X の期待値と Y の期待値足したやつ、簡単やって。だから、N 個ぐらいこう確率変数が出てきても、単なる期待値の和やったんや。それぞれ別々に期待値計算して、x、y ね。x1、x2、x3、それぞれ期待値計算しといて、後で足せばよかったんや。せやけど、バリアンスについてはそやないでって言ってんのが 2.3 点12です。まあ、12とか11ね。でも 2.3 点12がわかりやすいからこっちで言いますけど、x たす y のバリアンスを計算すると、バリアンス x とバリアンス y を足しますと。で、足して、それだけじゃ話すまない。足す2倍のコーバリアンス X カマ Y っていうのが出てくるよって。こんな余分のコーが出てくるよっていうわけ。まあそりゃそうだわな。X と Y あるときに、なんか X だけとか Y だけで話すんだら面白くないよね。で、一般にこの変なコーバリアンスの XY が出てきますっていうのが、まあこの 2.3 点12が言ってることです。で、このコーバリアンス XY の計算はそこそこうるさいです。一般には。だから、世の中そんな簡単じゃないし、うまくいきません。うまくいかないんですけれども、まあ、この次にやる独立っていうね、X と Y が独立の時は、このコーバリアンスの XY っていうのはゼロになります。そしたら、まあ、この 2.3 点12とかね、2.3 点11っていうのは、なんか期待値の線形性と同じような過去に見えてくるわけ。X たす Y のバリアンスは X のバリアンスと Y のバリアンスに等しい。で、プラス2倍のコーバリアンスのところゼロだから。っていうわけで、まあそれはその後、この後の説でやることにします。まあとにかく一般にはこんな式が成り立つよっていうわけね。はい。ということで、ここで、セクション 2.3 までの説明が終わりです。はい。では、独立性のところにちょっと入っておこうと思います。で、講義ノートでは34ページですね。3.1 独立性と条件付き確率っていうところです。で、もう条件付き確率については皆さん高校でやってるし、まあ初回の時にも復習したりしたので、もう簡単に済ませたいんですけど、ただこれと関連して独立という概念がすごく大事なので、それをまあ強調しておきたいと思います。で、ね、まず、事象の独立性と条件付き確率についてと、太字で書いてありますけど、そこ行きましょう。で、まあ、高校の時の条件付き確率から定義し直してもいいんですけど、まあ、ちょっと別に同じことですけど、定義 3.1.1 書いておきます。っていうのは、条件付き確率が定義できないような、ややこしい場合、この講義では出てきませんけど、高度な確率論だとそういうこともあるので、そういう時には、まあ 3.1.1 の独立の定義の方がより一般だからです。まあとにかく定義 3.1.1 見てください。今までちょっと確率変数ばっかり扱ってましたけど、まあ一旦元へ戻ってですね、事象 E と F があるっていうことにします。ここの E は期待値とかと関係ありません。ね。E と F っていう事象がありました。左辺は E かつ F の確率。要するに E と F が一緒に起こる、同時に起こる確率です。これ左辺。一般にはこれはややこしい確率です。ね。でも一般には計算できません。E と F よく知らないとできない。ところがたまたまですね、こいつが 3.1.1 式の右辺に等しいってことがあるかもしれません。3.1 の1の右辺は E の確率と F の確率の積です。で、それ一応言葉で書きました。E と F が同時に起こる確率は EF それぞれが勝手に起こる確率の積である。それが 3.1.1 だっていうわけです。で、もしこれがイコールで本当に正しいならば、大きな仮定です。だけど正しいならば E と F は独立な事象だと言いますっていうわけ。これが独立な事象の定義です。で、日常言語で言えばこれは E と F の起こり方がほぼ無関係である。無関係どういう意味かっていうと F が起こっても起こらなくても E の起こり方は変わんないよっていうことなんですけど、これはまあ高校の時に皆さんやった条件付き確率で考えた方がわかりやすいから考えますということで、まあちょっと順序が前後してますけど、条件付き確率下書いておきました。定義 3.1.2 ですね。で、とにかく P の E で棒引っ張って F っていうやつはここの 3.1.2 の右辺の通りで、でも初回の時にベン図とか後で補足したりしてやったからもういいよね。P とにかくこういうことですっていうわけですね。で、E と F が独立ってのはどういうことかというと、この E と F が独立の時に 3.1.2 の右辺計算します。3.1.2 の右辺の分子は、独立の時は 3.1.1 です。E と F の確率の積です。だから、分子が E と F の確率の積だから、分母に F の確率があるから割り算すると、中 3.1.3 って書いてあるところ、E と F が独立の場合はもちろん、この条件付き確率は E の確率に等しい、こうなるわけです。どういうこと言ってるかっていうと、F が起こった時に E が起こる確率っていうやつは、F が起ころうが起ころまいが E が起こる確率と等しいよって言ってます。だから F が起こっても起こらなくても E の起こる確率は変わらないよって言ってるわけで、だからなんか E と F は関係ないよねっていう、まあそういう日常言語で言ってることに相当すると、こういうわけですね。で、この独立っていう概念はこれからものすごくいっぱい出てきます。っていうかもうちょっとはっきりぶっちゃけて言うとですね、確率論でいろんなことがいっぱい計算できて、すごい美しい定理がいっぱい成り立つのは、ほぼこの条件付き確率がこう等しいとき、つまり独立なときに限られます。ちょっと言い過ぎやね。僕自身は条件、独立じゃない事象があるときに面白いことが起こるということばっかり研究してきたんですけど、なかなか研究が進みません。簡単にいきません。で、だけど、まあ、一発当たったら割と面白いんですけど、とにかくそういうことなので、これからは、まあそんな難しい話はやめて、とにかく、事象が独立な時にはどんないいことがあるんかなっていうことをこの講義でやっていきます。ということなので、独立な事象とか独立な確率変数はすごく大事よっていうことなんですね。で、まあそうなんですけど、まあその条件付き確率っていうのはだからこれから実はあんまり出てこない。出てこないという意味は、その条件付き確率をいっぱい使わないかんことはあんまりこの講義では扱えなくって、そんな難しい問題やらなくってですね、独立なことしかやらないからなんですけど、まあ一言言っとくと、条件付き確率っていうのはすごいいいよねって、いろいろ役に立つよねっていうわけです。で、もうこれ第一回の時にね、いくつかその、血液検査の問題とかいろいろ言いましたけど、そういうふうに、まあ条件付き確率とかベースの公式を使ったりすると、いろいろ計算できると。ね。うまいこと条件付けて計算すると、E の確率、事象 E が起こる確率計算できなくても、事象 F が起こる確率とか、F が起こった時に E が起こる条件付き確率が計算できて、うまいことやると計算できる例ってのはあるよね、ということで、まあそれは非常に大事だということです。で、まあそういうことを一応まあちょっと注意しておきました。で、まあ本当はね、実は去年はこのあたりですごく面白い、僕は大好きだから時間取ったんですけど、時間取ると最後の方で時間がなくなって統計の方あんまりできなかったから、ちょっと今日は今年はですね、まあそこはちょっと、はしょって。もし時間があったら最後の方でまたね、ちょっとやることにします。とにかくまあ、先にどんどん極限定理に向けて進んでいくことにしましょう。で、続いてですね、今、その事象の独立性っていうのを定義したんですけど、今度は、確率変数についての独立性というやつを考えていきます。まあ、これがこれから考えていくいろんな主題になっていくわけです。はい。では確率変数の独立性等を定義していくことにします。講義ノートは34ページの一番下のあたりですね。い、ひらがなのい、続いて確率変数の独立性と条件付き確率、そこです。定義 3.1.4 っていうところですね。で、まあ要するに、今ね、事象の独立性を定義したから、それを確率変数に、拡張して考えましょうってことです。で、確率変数2個の場合の独立性は 3.1.4 のように定義しますよっていうわけです。どういうことかというと、XY っていうのはまあ、その確率変数、いろんな値を取るんですね。で、A と B はなんか実数の上の、まあ、区間だと思ってくれていいです。一般に部分集合にしてますけど、もうややこしいから、実数 X はなんか小文字の A から B までに値取るとか、 で、y の方は c から d の値取るとか、まあそう思ってくれればいいです。で、そういう時に、とにかく 3.1.4、ね、左辺は、大文字の x は区間大文字の a の中に入ってる。で、確率変数 y は区間大文字の b の中に入ってる。そういう、それが両方同時に起こる確率っていうのは左辺ですね。そうすると、さっきの事象の時とほぼ一緒です。大文字の x が大文字の a に入ってる確率と、大文字の y が大文字の b に入ってる確率、こいつらの積になる。これ、右辺ですね。で、これイコールになっている時に、大文字の x と大文字の y は、独立な確率変数と言いますよっていうわけです。こういう定義。これが、確率変数2個の場合です。はい。では、3変数以上の場合の、3つ以上のね、確率変数がある場合の独立性の定義に入ります。35ページですね。の最初、定義 3.1.5 っていうところを見てください。で、この定義 3.1.5 なんですけども、N 個の確率変数。まあ、この N は3以上だと思いましょうかね。もう2個の時やったから。これが独立であるとは以下の場合言います。と、こういうわけです。で、離散型の場合、ね。X が何か、X1 が何かの値、X2 が何かの値、点点点って、そういうふうになる確率は何かっていうと、右辺ですね。X1 が X1 になる確率と、X2 が X2 になる確率、点点点の積だって、積に分解される。ね。2個の時の、まあ一般化ですね。で、連続型の時は、まあその XJ の分布関数、ローっていうのがあって、X1 から XN の同時分布関数、同時分布密度関数ね、ローっていうのがあるんだけど、それがそれぞれの分布の周辺分布の密度関数の積になる、こういうわけです。3.1.7 です。で、周辺分布密度関数っていうのはどこかっていうと、まあさっきちょっと音声であんまり言わんかったかもしれんけども、よいしょ。あ、ここだね。32ページに書いてあります。ね。32ページの定義 2.3.2 ってところですね。まぁ、ちょっと僕の音声とか止めて見直してもらったらいいと思います。とにかくそういうふうなことだっていうわけですね。で、まぁ、もう離散型の方で、まぁ、理解しておいてもらえばいいと思うんですけど、ここで大事なことはですね、この離散型でも連続型でも、この N 個、3個以上の独立変数、確率が変数が独立ね、独立性の定義っていうやつは、まあ、3.1.6 見てもらえばいいんだけど、N 個全部考えて、N 個全部が何かの値、それぞれ何かの値を取る確率っていうやつは、X1 が X1 に、小文字の X1 になる、大文字の X2 が小文字の X2 になる、それぞれの確率の積だと言ってるわけです。二つずつペアにして、X1 と X2 が独立、X2 と X3 が独立、みたいな、そういうことだけではないっていうわけですね。で、実際に、確率変数の例で、三つ以上の確率変数の例で、それぞれペアで考えたら独立なんだけど、その上の定義、ね、3.1.5 の定義は満たさないっていう確率変数の例はいっぱいあります。ちょっと時間があったらレポート問題で出題するかもしれません。ということで、ここはちょっと違うよって、ペアで独立であっても、上の定義では独立でないんだよということはちょっと強調しておきます。これ案外間違いやすいところなので、これは注意しましょう。で、あとですね、条件付き分、確率分布ってね、まあ、独立性に応じて、条件付き確率分布を定義するよっていうんで、定義 3.1.6 っていうのが書いてあります。まあもうこれも離散的の場合を考えといたらいいと思いますね。まあこれほとんどもう3点、離散的の場合は条件付き確率の定義とほぼ一緒だね。要するに、大文字の x が小文字の xi になる。ただし、大文字の y が小文字の yj となっているようなものの条件のもとでっていうのが左辺に書いてあるね。3.1.8 の3に左辺に書いてあって、これは右辺で単に条件付き確率の定義書いてるだけね。まあ、連続の時はちょっとややこしいですけど、まあ、あんまり使わないから、まあ、こんなもんかと思っててください。まあ、わかる人はぜひ分かってくれればいいんだけど、っていうことです。で、ちょっと今日は音声が短いかもしれませんけど、あんまり勢いを言って、この後、独立な確率変数の性質っていうところに行っちゃうと、ちょっとあれかもしれないから、今日はここまでにしておこうかな。 はい、と思います。で、まあ、とにかく独立っていう概念も定義したし、分散っていう概念も定義しましたから、今日はここまでとしましょう。で、来週ですね、この独立とか分散の概念を使って、いよいよ、確率論の極限定理に入っていきたいと思います。で、その二項分布とか正規分布についてちょっと練習してもらわないといけないんだけど、それは、今日の最初に言ったようにですね、まずこのあたりの確率論としての一般論を大体やってから、後期じゃない、夏学期ぐらいかな、その統計に入るんですけど、その統計に入る前の途中でですね、ちょっとやってもらおうと、そういうふうに思います。で、今日はとにかく、まあ、分散とか定義したことと、まあ、ちょっと練習問題をやってもらわなきゃいけないので、まあ、ここで終わりということにします。で、それからレポート問題については、まあ、最初に言いましたけど、ちょっと、もう採点が大変なので、今回は自動採点に挑戦したいと思います。ということで、レポートができるのは、ちょっと授業の終わりまで間に合わないかもしれないけど、まあ、今晩までには作るから、ちょっと、ご勘弁ください。はい。ということで、今日は、講義解説はここでおしまいです。